特集、申告はお早めに、確定申告。今年の申告相談期間は、2月17日月曜日から3月17日月曜日までです。確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する税金を、自分自身で正しく計算し、申告期限までに申告して納税する手続きのことです。確定申告には、税金を納める場合と戻してもらう場合、還付の2つのケースがあり、事業を経営する人のほかに、サラリーマンや年金の受給者なども対象になることがあります。ご自分で確定申告をする必要があるかないかをあらかじめ確かめ、申告が必要な人はお早めに準備をお願いします。確定申告書の作成。申告書は自分で作成。確定申告は申告者自らが正しい申告と納税を行うという趣旨から、申告書は自分で作成して申告するようになっています。申告書は確定申告書の手引きを参考にすると簡単に作成することができます。確定申告書の手引きは国税庁ホームページアドレス http://www.nta.go.jp/で確認してください。また、2月3日から、トヨタ税務署、市役所税務課、サンネットで配布しています。申告会場では、パソコン入力に変更。三好市役所の確定申告会場で申告する場合、昨年から申告書の作成方法を、手書きによる方法からパソコンで入力する方法に変更しました。このため、申告者自身が収入額などをパソコンに入力することになります。申告会場では職員が一人ずつ相談に応じ、またパソコンの入力の補助を行います。今までよりも所要時間がかかることがありますので、ご理解をお願いします。なお、給与、年金所得以外の所得がある人の申告は、三好市会場でのパソコン入力ができません。給与所得であっても、住宅、借入金等、特別控除がある人や、自営業の人、農業の人、不動産所得や、土地、家屋、株などの譲渡所得がある人、また、贈与税の申告をする人は、豊田市福祉センターで行われている確定申告会場での申告をお願いします。ご自分で申告書を作成することが困難な場合は、税務署にご相談ください。申告書をパソコンで作成。自宅のパソコンを使って、国税庁のホームページから、所得税の確定申告書を作成することができます。国税庁のホームページにアクセスして、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すると、複雑な計算は自動で計算され、記載ミスもなく、簡単に申告書を作成することができます。作成した申告書は、プリンターで出力し、添付書類と合わせて、税務署へ提出することができますので、ぜひご利用ください。提出は郵送などでもできます。申告期間中は、申告会場が大変混雑し、長時間お待ちいただくことがあります。自分で作成した申告書は、郵送などで豊田税務署へ提出することができます。宛先、豊田税務署、郵便番号 471-8521 豊田市時和町1丁目 105-3 また2月17日月曜日から 3月17日月曜日までの確定申告期間中は、土曜日、日曜日を除く税務課窓口と月曜日を除くサンネットでも提出を受け付けます。ただし、窓口での申告相談や申告書の記載内容の確認は行いませんので、ご注意ください。便利な e-tax 申告、納税を。確定申告も e-tax を利用することで、自宅やオフィスのインターネットから申告、納税ができ、税務署に出かける手間が省けます。e-tax は1月15日水曜日から3月17日月曜日までは24時間利用できます。ただし、毎週月曜日午前0時から8時30分まではメンテナンスのため利用できません。なお、e-tax の利用には市役所市民課で発行の電子証明書が格納された住民基本台帳カードとこれを読み込むための装置 IC カードリーダーライターが必要です。e-tax ホームページアドレスは http://www.e-tax.nta.go.jp 所得税の確定申告。確定申告が必要な人。1. 給与所得者、サラリーマン。サラリーマンは通常、毎月の給与から所得税が源泉徴収、転引きされ、年末調整により精算されるため、確定申告をする必要はありません。しかし、次の項目に該当する人などは、確定申告が必要となります。1. 平成25年中の給与収入が2000万円を超える人。2. 一箇所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人。3. 二箇所以上から給与を受けている人で、年末調整を受けない重たる給与収入と、給与所得及び退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人。4. 同族会社の役員やその親族で、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗、工場や土地などの賃貸料、機械、器具の使用料などの支払いを受けている人。2. 年金を受給している人。障害年金や遺族年金などを除く公的年金などの収入がある人。なお、公的年金の受給額が400万円以下で、年金以外の他の所得の合計額が20万円以下の人は、確定申告書を提出する必要はありません。ただし、市、県民税申告書を提出する必要がある場合があります。所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。3. 個人の事業経営者など、所得の合計金額が所得控除の合計金額を超える場合で、その超える額に対する税額が配当控除額を超える人。4. 譲渡所得のあった人。土地や建物、その他の資産を売って利益を得た人。1から4共通。必要書類。主肉を使用するものとして印鑑。収入や経費のわかる書類、申告の内容により、源泉徴収票の原本、事業の収支明細書や、帳簿書類など、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人は、払い込み証明書、還付を受ける人は、本人名義の口座のわかるもの、通帳など、なお、平成24年分の確定申告をした人で、 申告書の控え、緑色の封筒に入った利用者識別番号などの通知を持っている人は、忘れずに持参してください。確定申告をすると税金が戻る人、確定申告をする必要のない人でも、申告をすると源泉徴収された所得税が戻る場合があります。この還付申告は、その年の1月1日以降に申告することができます。また、対象となる年分において、確定申告をしていない場合は、その翌年の1月1日から5年以内であれば、いつでも申告することができます。1. 住宅借入金等特別控除を受ける人。平成25年中に住宅ローンなどを利用して、マイホームを新築、購入、または増改築した人。必要書類は、本人のみの住民票、法務局で請求した家屋の登記事項証明書、家屋の売買契約書、建築工事請負契約書の写し、また土地も合わせて購入した人は、土地の登記事項証明書及び不動産売買契約書の写し、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書など、詳しくは、トヨタ税務署、電話 0565-35-7777 にお問い合わせください。2. 医療費の支払いが多額な人。平成25年中に支払った医療費の額から保険金などで補填される金額を控除した金額が、10万円または総所得金額等の 5% のいずれか少ない金額を超える場合に医療費控除が受けられます。また、支払った医療費とは、その年中にすでに支払った医療費を言います。未払いとなっている医療費については、実際に支払った年の控除の対象となります。必要書類は、医療機関ごとに支払い額の一覧表を各自で作成した医療費の領収書、保険などで補填される金額のわかるもの。3. 災害や盗難などに遭った人。必要書類は、被災証明書、領収書などで、詳しくはトヨタ税務署にお問い合わせください。1から3共通。必要書類は、主肉を使用するものとして印鑑、源泉徴収票の原本、税務署から郵送された申告書がある場合は、その申告書、本人名義の口座のわかるもの、通帳など。その他、1、扶養控除について、扶養控除を申告する人は、次のことに注意してください。1、16歳未満の扶養親族も含む扶養親族が、他の納税義務者の扶養親族になっていないか、複数の人の扶養には入れません。2、16歳以上の控除対象扶養親族の所得が38万円を超えていないか、例えば給与収入などは103万円、年金収入は65歳以上なら158万円、65歳未満ならば108万円で所得が38万円になります。それ以外の所得ならば収入金額から必要経費を差し引いて38万円を超える所得があれば扶養控除を受けられません。また、複数の収入があればそれらの各所得金額の合計額が38万円を超えている場合は、控除を受けられません。扶養控除対象の適費を表に基づいて説明します。区分、扶養親族の所得判定法の順に読み上げます。3つの場合があります。1、給与収入のある人。 扶養親族の所得判定法は、給与収入引く65万円。2、年金収入のある人、扶養親族の所得判定法は、65歳未満の人は、年金収入引く70万円。65歳以上の人は、年金収入引く120万円。3、その他の収入のある人、扶養親族の所得判定法は、収入金額引く必要経費。1、2、3のいずれの場合も、合計額が38万円を超える人は、扶養控除の対象となりません。2、配偶者のパート収入について、パート収入と配偶者控除、配偶者特別控除、税金との関係を表に基づいて説明します。配偶者、妻の場合のパート収入。妻のパート収入金額は3つの場合があります。夫の配偶者控除の適用、夫の配偶者特別控除の適用、妻の所得税の課税の有無の順に読み上げます。妻のパート収入金額1、103万円以下の時、夫の配偶者控除の適用は受けられますが、夫の配偶者特別控除の適用は受けられません。また、妻の所得税の課税の有無は課税されません。2、103万円を超え、141万円未満で、夫の配偶者控除の適用は受けられませんが、夫の配偶者特別控除の適用は受けられます。また、妻の所得税の課税の有無としては、課税されます。3、141万円以上の時、夫の配偶者控除の適用は受けられません。また、夫の配偶者特別控除の適用も受けられません。妻の所得税の課税の有無としては、課税されます。なお、配偶者特別控除は、夫の合計所得が1000万円を超える年は、受けることができません。3、生命保険料控除の取扱い変更。一定の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、一定の所得控除、生命保険料控除を受けることができます。平成24年1月1日以降に締結した保険契約など、以下、新契約にかかる保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約など、以下、旧契約にかかる保険料では、取り扱いが異なります。それぞれ表に基づいて説明します。はじめに新契約に基づく場合の控除額、年間の支払い保険料に4つのケースがあります。1、2万円以下の時、控除額は支払い保険料の全額。2、2万円を超え4万円以下の時、控除額は支払い保険料かける2分の1。足す1万円。3、4万円を超え8万円以下の時、控除額は支払い保険料かける4分の1、足す2万円。4、8万円を超える時、控除額は一律4万円。なお、一般、介護医療、年金合わせて12万円が限度。次に、旧契約に基づく場合の控除額。年間支払い保険料に4つのケースがあります。1、2万5000円以下の時、控除額は支払い保険料の全額。2、2万5000円を超え5万円以下の時、控除額は支払い保険料かける2分の1、足す1万2500円。3、5万円を超え、10万円以下の時、控除額は、支払い保険料×4分の1、足す2万5000円。4、10万円を超える時、控除額は一律5万円。なお、一般、年金合わせて10万円が限度。4、 県民税の申告、申告が必要な人、平成26年1月1日現在で三好市に住所があり、平成25年中に所得があった人、なお平成26年1月2日以降に三好市へ転入した人は、転入前の市町村で申告してください。また、公的年金などの収入金額が400万円を超えないために、確定申告が必要ない人でも、各所得控除のある人は、市、県民税の申告が必要となります。なお、国民健康保険や、後期高齢者医療保険に加入している人は、収入が遺族年金などの非課税所得のみや、無収入の場合でも、保険税、保険料の軽減を受けるために申告が必要です。申告の必要がない人。1、所得税の確定申告をした人。2、所得が給与所得、または公的年金のみで、勤務先などから三好市に給与支払い報告書、公的年金等支払い報告書などが提出されていて、年末調整や扶養の届けをして、所得税が精算されている人。次に、各相談・説明会に必要なものを表に基づいて説明します。年金受給者説明会。必要なものは5つあります。1、公的年金の源泉徴収票の原本。2、国民健康保険税、保険料など社会保険料の年間支払い額を証明するもの。3、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書。4、給与・公的年金以外の収入のある人は、その所得金額が計算できる資料。5、平成24年分の申告をした人は、その申告書の控え。なお、昨年説明会に参加した人は、その時配布した緑色の封筒一式。次に、住宅借入れ金等特別控除などの還付申告会。必要なものは4つあります。1、本人のみの住民票の写し。2、法務局で請求の家屋の登記事項証明書。3、家屋の売買契約書、建築工事請負契約書の写し。なお、土地も合わせて購入した人は、土地の登記事項証明書及び不動産売却契約書の写し。4、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書。なお、認定長期有料住宅に該当する場合は、認定通知書の写し、及び住宅用家屋証明書の原本、またはその写し。増改築などの場合は、建築確認済証の写し、または増改築等工事証明書。詳しくは、豊田税務署へご確認ください。続いて、医療費控除の説明会。必要なものは2つあります。1、医療機関ごとに支払額の一覧表を各自で作成した医療費の領収書。2、保険などで補填される金額のわかるもの。最後に、各回共通で必要なもの。6つあります。1、給与などの源泉徴収票の原本。2、通帳などの本人名義の口座のわかるもの。3、主肉を使用するものとして印鑑。4、電卓、筆記用具。5、緑色の封筒に入っている利用者識別番号等の通知。6、税務署から確定申告書が送られてきた人は、その確定申告書。これはある人のみです。確定申告相談、説明会日程を表に基づいて説明します。 年金受給者説明会と医療費控除説明会が2月1日土曜日、2日日曜日、税理士会主催の無料税務相談として豊田市福祉センターで行われます。また、年金受給者説明会は2月6日木曜日、7日金曜日に三好市役所研修室で行われます。還付申告相談は2月10日月曜日から11日祝日を除き14日金曜日まで豊田市福祉センターで行われます。給与所得者、年金受給者の申告相談は土曜、日曜を除く2月17日月曜日から3月17日月曜日まで三好市役所研修室で、また所得税、消費税の申告相談は土曜、日曜を除く2月17日月曜日から3月17日月曜日まで豊田市福祉センターで行っています。ただし、2月23日と3月2日の日曜日は業務を休みませんのでご利用ください。申告会場のご案内。はじめに、三好市役所申告会場。対象、給与所得者、年金受給者の還付申告、パソコン入力方式及び申告相談。なお、次に該当する人の相談は、三好市役所では受付ができません。豊田市福祉センターをご利用ください。住宅借入金等特別控除のある人、自営業の人、農業の人、貸し屋、貸地のある人、土地や建物、株式などの譲渡や贈与のあった人、株の配当のあった人、消費税の申告が必要な人、三好市役所3階研修室1、2、3にて、土曜日、日曜日を除く2月17日月曜日から3月17日月曜日までの午前9時から11時までと午後1時から4時まで。なお、混雑状況により時間内であっても受付を終了する場合があります。その他、三好市会場での申告は本人によるパソコン入力方式のみです。写真は申告者自身がパソコンで申告書を作成している様子です。次に、豊田市錦町 1-1-1 豊田市福祉センター。対象、給与所得者、年金受給者などの還付申告、住宅借入金等特別控除のある人、自営業の人、農業の人、貸し屋、貸地のある人、土地や建物、株式などの譲渡や贈与のあった人、株の配当のあった人、消費税の申告が必要な人、及び申告相談など、土曜、日曜を除く2月10日月曜日から3月17日月曜日まで、ただし2月23日日曜日、3月2日日曜日は受け付けています。開設時間は午前9時から午後5時まで。なお、混雑状況により時間内であっても受付を終了する場合があります。その他、贈与税の申告期間は2月3日月曜日から3月17日月曜日まで、消費税の申告期限は3月31日月曜日までです。なお、豊田市福祉センターでの開設期間中、豊田税務署庁舎では申告相談を行っていませんのでご注意ください。また、記事に合わせて三好市から豊田市福祉センターへの概略地図が掲載されています。地図の説明をします。豊田市福祉センターは三好市の南東に位置し、東に豊田警察署、北東にイオンがあり、北には名鉄三河線に沿って近い順に、豊田郵便局、豊田市役所南庁舎、 153号線の北側に、豊田市役所東庁舎と西庁舎が主な目印として記載されています。以上、確定申告に関するお問い合わせは、税務課市民税担当、電話328003、ファックス322585、ホームページアドレス http://www.cityy.aichi-myoshi.lg.jp/zeimu/minzeisu/kakutei-shinkou.html